今日は2015年3月の7日です。月光勝手に応援のためのポッドキャスト2回目です。前回聞いていただいた方ありがとうございました。今回もゲストが来ていただいています。月光のクラウドファンディングを一緒に応援して盛り上がった広田圭介さんに今日は登場して願ってます。広田さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
こちら、第1回目、クックさんがですね、まあ、ひろたさんご指名をしてですね、こちらから、ひろたさんのにすぐ、2回目いかがですかと言ったら快諾をしていただいて、はい、今日の日を迎えることができました。
はい。はい、
1回目聞いていただいたということですけど、
はい、
ごめん、まあ、率直な感想なんかいただけると。
感想は、いや、よく、クックさんはあんな話が上手だなと思って、僕はあんなまとまった話はできないですね。
あー、そうですか。
感情的な人間。
そうなんですか。じゃあ、ね、でも、まあ、ひろたさんも、クラウドファンディングが成立するときですね、はい、すごく大きな、なんていうか、メディアになったというか、特にニコ動をやられたりとかですね、直後にあるんです
ね。あれ、なんかね、
結果的には。
1回目はもうお金集まってたんですけど、まだ締め切ってなかったと思うん
ですね。そうですね。上積みしましょうっていう感じでしたよね。でもあの時もかなり100人超えみたいな皆さん見てたような。
80人ぐらいじゃないですかね。でまあ、あれは、後から見れるんで、プラスすると100人は超えるって感じですかね。
なので、まあ、あの時の、まあ、渦を、波を作った、まあ、お一人というか、まあ、当然ツイッターでもガンガンリツイートされたりとか、いろいろ、発信作業をしていただいてたので、ひろたさんのお力、が非常に大きかったなっていうふうに私一参加者としても感じてたところがあるので、ぜひひろたさんにはぜひここの場に出てきてもらって一緒に話して、まあ当然ですけどこれから上映まで ね一緒に盛り上がっていければなっていうふうに思って、私の熱をまあすぐ感じていただいて来ていただいて本当に今日嬉しかったなっていうふうに思ってます。
ただ本当を言えば、はい、僕なんかより、うん、もっとちゃんとした人が
ちゃんとした人
最終的には、月光オフィシャルライターみたいなちゃんとした人がつくと思いますよ。僕がなんかずっとやってるのは良くないなと。
そう
一ファン。
一ファン。まあ私も一ファンですからね。まあみんな、まあ小沢監督の世界というか、はい、小沢監督のやろうとしてることにね、まあファンとして、まあできることやろうっていうことなのでね。はい、でねまあ当然オフィシャルなものが立ち上がればね。まあそれはそれで、まあ我々は勝手連というか勝手に、ま
あ
応援しようっていうことなので、まあ本当に有志ですよね。からまあ本当に私のまあ今回企画してる私としては241人だったかな。のメンバーの思いをまあちゃんと繋いでいって、で、まあお金出しただけじゃなくてね、まあ盛り上がってずっと楽しんで、まあ自分も映画に参加してるっていうかね、っていう感覚がキープできてたら、本当に一般公開で劇場で見るときにもね、ただ、見に行くのとちょっと違う思いで行けるんじゃないかなと思ったので、まあ自分たちでメディア作れたらいいなっていうふうに思ってますのでね。
そうですね。まあもともとまあクラウドファンディングっていうこういう、ものが定着する前なんですけど、2009年に、アニメで、マイマイシンコと千年の魔法というアニメがあったんですよ。その時に、興行成績があまりよろしくないので、3週間で打ち切りになっちゃう。っていう話だったんですよ。実はその時に、署名サイトを立ち上げて、もっと長くやってくれと、制作委員会に訴えましょうっていうのを作ったことがあったんですよ。で、結果的に、その時は1600人しか署名が集まらなかったんですよ。ただ、すごく良かったのは、署名をやってまで応援してる映画だったら、ちょっと興味あるなっていうふうに、マスコミの人と、マスコミっていうかね、ウェブのメディアの人たちが思ってくれたんですよね。だから、で、監督のとこに取材に、インタビューに行ったり、あと、この映画一体どんな映画なのか見に行ってくれたりとかしてくれたんですよ。
だから、
署名ってそういう効果があるなって、クラウドファンディングってもっと直接的に映画制作にね、お金を出して関係を持つという、すごいいい試みだなって、ピンときたんですよね。もともとだから、その時人はあんまり集まってなかったんですよ、その月光もね。僕が見た時、最初見た時は。
あ、そうなんですか。
ただ、負けそうなものほど応援したくなるじゃないですか。誰がどう見てもヒットするものっていうのはもうほっとけばいいんで、ね。
なるほど。
負けそうなものって僕がやんなきゃダメかなっていうふうに思う。
なるほど。
みんな思うじゃないですか。
クックさんも同じこと言ってましたね。なんかもう、もうちょっと押せばなんとかなると思ったら、がぜんに、リツイートをしたくなったっていうふうに前回言ってました。
ちょっとそういう人の気持ちってそういう、こう、弱い方に、こう、肩入れしちゃうみたいなとこもあると思うんですよ。特に映画だと、露骨に出てきて、制作費が、ね、低い映画と、何百億円かかってるハリウッドの映画とかじゃ、全然ね、注目度も違うでしょうし、で、まこと日本映画の、低予算のものってと本当に安いんですよね。で、まあ、あと配給会社が絡んでくると、まあ、マイマイシンコの、さっき言ったマイマイシンコの時、はい、配給会社はすごく嫌な顔してましたね。僕らの活動のことを。
まあ、早く終わりにしたいというか、回収できないから、終わり終わりっていう。
ただ、ちょっとマイマイシンコの話をすると、良かったのは署名だけにみんな頼らずに、ヒロタが署名をやるなら、俺はもう映画館に直接、上映してくれると言いにくいよと。
すごい。
という人がいたんですよ。で、あ、その手があるねと、それが結構全国各地で、北海道から、それこそ九州まで、あちこちでそれを同時多発的に、動き始めて、あともう、自分たちでお金出してフィルム借りてきて、上映会で自主上映しちゃおうって人たちまで現れて、いや、これはいいことになってきたな。で、結果的に1600人しか署名集まんなかったんですけど、その映画を盛り上げて、で、結果的にみんなの、力で、いろんな、そうするといろんな映画館が、うちもやってみようかっていうなるんですよね。で、結局1年間にわたって、全国、どっかで必ずやってるっていう状況を作れた。でもそれは僕が狙ったわけじゃなくて、勝手にそうなったんですよね。だから映画ってね、そうやって見に行こうとか、いや、上映しようとか、いろんな関わり方ができるメディアだと思うんですよね。だから、ね、そういう月光もね、まさにそれがね、そういうことだと思うんですよ。参加するってね、お金出して。
じゃあ、ヒロさんはそれは2009年の中でもやられてたってことですね。
苦しかったですけどね。
苦しかった。完全手弁当ですよね。
いや、手弁当で、ポスターとかももうちょっと自分たちで作っていいですかって制作委員会に。
すごい。
で、デザイナーが勝手にデザインして、許可取って、チラシポスターから、あと舞台挨拶に主演の声優さん呼んで、全部やりましたね。
すごい。
できるんですよ。
もう広報ですよね、もうね。広報というか宣伝というか。
宣伝の人のメンツを潰しちゃった、ね。
なるほどね。
で、宣伝の人はありがとうって言ってましたけど、ただ宣伝チームとも仲良くやってたんですよ。
なるほど、
ね。僕は、喧嘩しないで、なんか新しい情報ないですかとか、相談しながらやってたんで。で、だから、なんか、そうすると、一部のファンからは、広田は体制側に、
体制側
に取り込まれたみたいな言い方する人もいたし、でもそうじゃなくて、でも俺たちは、自分たちの地元でやってもらうことに意義があるんだって言って、まあ、自分地元の映画館で、やって、その時もお菓子作ったりとかね。
すごい、すごいですね。
マイマイシンコのチョコレート作ったりとか、なんかいろいろか、あと缶バッジ作ったりとか、それはちゃんと制作に許可取って、やってたんですよ。今考えると
、すごいですね。
すごいと思いますね。
すごいですね。
誰も頼んでないのに。
みんながやれることやって。
やれることをそうそう。缶バッジなんか作れるんだなと、それはなんかね、いい効果でしたね、あれは。
確かに映画ってやっぱりそういう動きをしたくなるっていうかね、そのテレビだとまあ見て消費して終わりですけどね、やっぱり映画のいいところはみんなが巻き込まれて。
チラシ配ってるとかね。楽しいんですね。嬉しいけど楽しいみたいな。
楽しいですよね。やっぱね、クラウドファンディングもみんなでこう、まあそこに目標に行くかってね、一つの目標に向かっていって。監督もそれすごい励みになったと思いますしね、やっぱりこれやんなきゃいけない作品だっていうふうにまあ思ったでしょうしね。
まだスタート段階なんでね、映画できてからまた、できることいっぱいあると思
う。そうですね。なるほど。いや、それはすごい、まあ、このプロジェクト自体の、まあ、前例みたいな感じで、ね、今教えていただいて、本当に興味深いですしね、本当に渦をこれからね、作りたいですよね、せっかく。まあ、本当に入り口から関わった、特にお金出した人は、それを言う権利があるっていうかね。
もちろんそうですよ。
ありますからね、ぜひ一緒に、まあ、今、聞いてくださってる方がいればね、ぜひ一緒にやっていきたいなと思いますよね。ね、まあ、そこの発信の一つのポッドキャストはそうなればと思ってますから、反響がね、これが皆さんに響いていくといいなと思ってます。わかりました。じゃあ、まあ、ちょっと質問し、まあ、戻るような感じになりますけど、 その風切り場、まあ、小沢監督の風切り場のとの出会いというのも、はいはい、今回はあれですか、クラウドファンディングは初めてなんですか。
そうです。クラウドファンディングで小沢監督のことを知って、
ああ、そうなんですか。
あのクラウドファンディングのページがすごい良くて、
ああ
写真が、あ
の二宮さんのね、
はい、写真もすごいイメージがあって、はい、雰囲気がよく出て、すごい良かったし、
うんうんうん、
で、そこに風切り場の、あの、出入り写真が一枚入ってて、
はいはい、
それもすごい良かったんですよ。
うん、
だこういう感じの映画、質感の映像になるのかっていうのはすごくよく分かったんで、
うん、
もう OK っていうか、
なるほど、
もう月光ってタイトルもいいし、
うん、
もうここでピンとこなかったら、うん、僕みたいな仕事やってられないですよね。あの、
うん、なるほど。
僕の仕事っていうのはその見る前にこれちょっといいんじゃないって言って取材するのが。
感じるというか先物。まあこれだ。
これからこれ来るでしょ
う
みたいな。まあ、外れる場合もある。月光は大丈夫だから。
勘がピンと来たんですね。
ピンと来ましたよね。これはちゃんとイメージ作りを、イメージ戦略ちゃんとやってるなと思って。なんだかわかんない映画じゃないなと。
勢いだけじゃなくて、ちゃんと形。
完成した映画のイメージがなんか、ありありと、掴める、伝わってくるんですよね。それはまあ、うまいと思いました、ね。結局文章をいっぱい書いて、なんかいっぱい書いたんだけど、何が言いたいか分かんないんじゃなくて、あのページ見れば、あ、こういう映画で、しかも、性虐待、性暴力について、こういうタッチで見るのか、なるほどと。それはありだなと。ぜひやってくださいって感じでしたね。
じゃあ、その本当に、あれが、あのサイトで惹かれたというか。
惹かれましたね。
へ
ぇ、あのサイト見るのがもう楽しみになっちゃって、毎日だからちょっとチェックして、
へ、
今日は何人増えたって。
そうですよね。それで、まあ自分でもやれることをと思って、監督にもまた接触してみたいな、そこからつながりができてっていう感じですか。
だから、ニコ生の番組をちょっと持っていたんで、
はい。
ちょっと監督に出ていただいて、いうことも、ただその時に風切り場をちょっと 見ておかねばと思って、
なるほど、
で伝えに行ったらあったんですよ、なんだあるじゃんと思って、あの結構前に言っちゃうけどマイナーの映画なんで伝えないかなと思ったら、あるじゃんと思って借りてみたんですよ。そしたらもう僕は思った通りの声高に、あの児童虐待いけませんよっていうのは当たり前なんで、それ言うでもなく、あの一応、形としては青春映画みたいな形で、しかも、こう、オールロケで、あの、低予算の良さが、あの、下手に予算を組むと、ろくなことにならないんですよ。映画も実は何本か企画に参加してきたんですけど、予算が大きくなると、どんどん監督のコントロールが離れていっちゃうんですよね。で、シナリオも変えられちゃうし、に比べて低予算の映画だと、監督の意思が隅々まで伝わるんで、低予算の方が僕はいいと思って
ます。なるほど。なるほど。じゃあ、風切り場もう見て、まあ、もう監督推し、決め。
監督の言いたいことはもう、言いたいことっていうか、伝えたいイメージが、ここにもう全てあるだろうと思って、東京の話じゃないところが良かった。
なるほどね。
ちょっとこう、首都圏でもちょっと外れの方の、あの千葉かどっかと思うんですけど、ちょっと外れだと思うので、そういうとこ舞台にしたのも良かったし、なんかこう、普遍的にするっていうよりは、ちょっとローカル性みたいなところが、特にリアリティがあって良かったし、で、この人が性虐待、性暴力を描くんだったら、そんなに間違ったものにならないだろうと思ったんですよね。
誠実さというか、まあ、あの世界観も含めて、ね、まあ、変なことにはならないだろうっていう、まあ、さらに確信を強めて。
そうです、ね、
で、実際にまあ監督ともお会いになられて、
はい、
監督の印象は実際には どうでした
か？いや、やっぱり、もう、あの、誠実な、嘘は、嘘をつくぐらいだったら黙ってるっていう人ですよね。そこを本当に、まあ、ぶれないというか、と思いました。
なるほど。まあ、このポッドキャスト大体20分ぐらい頭にしていて、
はい、
まだ13分、まだ、あと7、8分は大丈夫そうですね。なるほど。じゃあ、それでまあもう、リツイートもガンガンしていただいて、
はいはい、
ね、あの時には、あの、本当に。で、まあちょっとタイミング的には遅れちゃいましたけど、ニコ動も。結局、まあ監督出演2回やりましたよね、
2回
やり
ましたね。
はい、1回はその達成した後の上積みのところと、
はい、
またもう1回、 されたかなというふうに思うんですけどね。じゃあもう、広田さんとしてはもう本当に公開まで応援をすると。
うん、そうですね。だから、まあ、監督が今ね、オーディションが、
ね。はい、やってるみたいですね、ツイッター見るとね。
まあ、あとは本当に、まあ、お任せというか、
うんうん、
本当に好きにやってもらった方がいいと思うんで。
うんうんう
ん、だからできてからのことですよね。
うん、
なんか手伝えたらいいなと。
そうですね。
思いますよね。
うんうんうん、まあみんなそれぞれできることでね、応援していくというか。
そうですね。
ヒロさんはまあ映画業界で、の中でね、活躍されているということなので、その中で。
活躍はしてないです
か。してないんですか。そうなんですか。でも、
もう嫌になっちゃいますよ、
ね。あ、そうなんですか。肩書きはでも、フリーライターということだから、別に映画には限ってるわけではないんですか、ヒロさん。
映画の仕事ってのはむしろ少ないですよ。
あ、そうなんですか。
ほとんど、友達だった映画監督のシナリオとかに参加した、
うん、
企画の段階でいつも相談されてたんですよね、
うん、
でいつもめちゃくちゃな注文つけられるんですよクライアントに、
うん、
お金出す側に、
うん、
めちゃくちゃな、
うん、
あれも入れるこれも入れるって、
うんうんうん、
でめちゃくちゃなまんまスタートして、
うん、
でもう最後ぶっ壊れて終わるってい
う、なるほど、いろんな人の意見が入りすぎちゃってわけわからない、
監督はもう全部やろうとするんで、
うん、
そうするとめちゃくちゃなまんま、
うん、
めちゃくちゃなシナリオができて、
うん、
言った通りじゃんって。俺の言った通りじゃんっていう風にいつもなっちゃうんですよね。
うんうん、
それかもうほぼできてて、
うん、
あとは撮影前にちょっとセリフだけ直してくれとか、いうレベルでは手伝ってきましたよね、うん
うん。シナリオを書いたり、実際手を入れたり。
僕一人じゃなくて、もうできてるシナリオに、ちょっとシーンを加えてくるとか、
うんうん、
あとこうセリフがちょっと面白くないんで、
うん、
もっとひねったセリフにしてほしいとかっていう時にちょっとやってた程度ですね。
うん、今名前が出せる範囲でのなんか作品というか、我々がもしヒロさんの仕事を見るとして、まあ、作品 見れるレベルで。
名前クレジットされてるのは、白雪姫っていう釈由美子主演の、
はいはいはいはい、
やつが、うん、あれはちゃんと名前、脚本協力で入ってる。スピードマスターって車の、
うん、
イニシャル D みたいな、
はいはい、
カーレースものの、それも脚本、セリフ協力だったかな。
うん、
それとあと、最終兵器彼女。
お
あれも、脚本協力みたいな感じで、
うん、
あと何本かありますけど、まあ名前、入れるのも大変らしいんで、入ってなかったりする
んです。ああ、そうなんですね。エンドクレジットに。
なんかクレジットに名前入れると決まりがあるらしくて。
へ
え。で、なかったりするんですけど。
あ、そうなんですか。決まりがあるんだ。へえ。そっか。白雪姫はなんか、でも当時公開した記憶はありますけど、佐藤東介監督じゃなかった。
違いました、うん。佐藤東介監督に結果的になったんですけど、うん、まあそれまでに、まあ2点3点、釈由美子主演で白雪姫。原作にしてっていうことだけしか決まってなくて、
白雪姫で昔あったあれですよね。あ、そうですね。カジメイコとかやったやつのリメイクですよね。
リメイクですね。それをもっとこう垢抜けた感じの現代風のやつにしましょうという、
うんうん、
でそうすると釈由美子の事務所からも、もっとこう戦いのシーンだけじゃなくて、
うん、
綺麗なシーンも入れてくださいとか、うん、恋愛も入れてくださいとかっていろいろ言われるんですよ。それもなんとか
なるほど
してやるというね、うん、それはちょっと全然。
じゃあね、これでヒロさんの、まあ、この後何本か撮っていきますけど、その活動にもし仕事に、関心を持たれた方がいたら、そういう作品を見ると。
いや、
あんまり、
どれって一つとしておすすめできない。
あ、そうなんですか。
あれ、こうなっちゃったんだ。
そうなんですか。
こうなっちゃったんだ。
ああ、でもやっぱり映画ってそう、なんか本当に、今の監督のツイッター見ててもね、こう、監督の原初の思いが形になって作品になっていくには、こう本当にいろんな人巻き込んでいくことの良さと。
だから、これから大変でしょうみたいな話は、確かにニコ生の終わったとかにしたと思うんですけど、本当にきついところは多分ツイッターにも。
まあね、書けない
だろうし、苦労してますとも言わない人だと思うんで、そこは分かりづらいと思いますけどね。ただ、そのショービジネスというか、その主演する俳優さんの事務所もいろいろ行ってくるし、
うん、
あとテレビ局とか絡んできたらもう最悪ですよね。
なるほど。そういうもんなんですか。私たちもね、
なんか人種が
違う、う
ん、違いますね。映画の現場の人たちはなんかもう、
うんうん、
気合で乗り切るみたいな、ね、
そういうもん、そういうもんだっていうかもう
気合で乗り切るけど、でもなんか何にもしないのに文句だけ言う、
うんね、まあ、あれがこうだ、どうするんだとか、そうそうそう、この後どうなるんだとか、
うん、なんかそんな、まあ、それがだんだんバジェットが膨らんでいくと、うん、もう監督が知らないうちに決まってたとかっていうこと
が
結構あるんですよね、
うん、
それで僕は映画監督になりたかったんですけど、
うんうん、
まあ、その僕の友達が苦労してるの見て、
あ、
できないとか、でも精神的に気が狂っちゃうなと思って、なるほど、だったら低予算で好きなような、
うん、
自分の思い通りの映画を貧乏でもいいから撮った方が幸せだろうと思うんですよ。
なるほど。ね、あの、学芸系も書かれてますけど、日芸ですもんね。日芸映画ですから、まあ、本当に王道というか。
監督かプロデューサーになりたかったですね。
うーん、
今考えると、めっちゃそんな、慣れっこねえじゃんとか
思って。そうなんですか。でも、いや、こういうね、こう見ただけで王道のところ、キャリアというか。
まあ、でもね、僕の同期で橋本はじめっていう松竹の社員監督いますけど、ね、
はい、うん、
結構大作映画を撮った人なんですけどね、
うん、
まあ、まあ、人の器みたいなのあるんで、
うん、
僕は応援する方がいつもいいん
ですよ。自分の賞、
あれだから、ちょっと関わった映画でも、じゃ雑誌でペ、あのページ撮るから、
うん、
監督にちょっと無理言って、うん、ちょっとインタビューやってくんないみたいなのは結構、やりましたし、あと、こう、うん、こういう仕事を してると、うん、僕アニメの仕事が多いんですけど、
あ、そうなんです
か、やっぱり人脈で、ついコネやんだけど、なんかできないみたいな話も受けるし、
うん、
ただ、
うん、
そのコネだけでやるのはやっぱ嫌で、
うん、
クオリティが伴ってないと嫌なんですよね。
うんうんうん、
これはいいから、やりましょうよ、
うんうん。
いいとも思ってないのをいいとは言わない。
言えない。
言えないと。
うんうん、
それは職業倫理として、
うんうん。
そこだけをね、なんとか守って、やってるつもりなんですけどね。
なるほど。
いいと思ったら、
うん、
ヒットしそうもないかもしれないけど、でも、だったらなおさら応援しようってね。
なるほど。
姿勢ではありますけどね。
うん、なるほど。まあ、ちょうど今20分ぐらい経ってですね、今、ヒロさんの人となりというか、今回、月光に協力とか参加しようって思われた思いとか、流れがちょっと分かったかなと思いますので、とりあえず1本目はここで終わりにして、はい、2本目、また行きたいと思います。はい、とりあえず1本目終わりにします。はい、ありがとうございました。はい。